カッツキャスト。時刻は7時47分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、続いてはカッツキャストのコーナーです。地域の話題、またビジネスの話題などをお届けしております。さあ、今日は地域の話題、桜が咲きましたという話題です。福岡管区など3気象台は19日、九州のトップを切り、佐賀、福岡、宮崎市で桜ソメイヨシノが開花したと発表しました。18日の高知市に次ぎ全国では2番目、佐賀と宮崎は平年より5日、福岡は4日早かったということです。記録的に開花が早かった昨年よりは、福岡と宮崎が6日、佐賀は1日遅いというような状況です。気象台では19日午後、職員が標本木に5つから6つの花を、開花を確認しました。日本気象協会九州各市の満開予想日は30日が福岡、佐賀、熊本、宮崎、31日が長崎、4月2日が大分、鹿児島となっています。満開予想30日頃です、ね。福岡市中央区梅公園団地でも桜の花がほころび始めました。昨日はちょっとだけ咲いていたけど、今日はたくさん咲きましたねと喜んだということでね。気温が高い日が続きますので、一気に開花が進むかもしれません。もう30日決まりました。週間天気見ていきましたらですね、そんなにこう大荒れの天気が来るというのは今週に限って言いますとございませんので、まあ一安心でございますが、まあいつね、またドーンともう風が強い日とかがあるか分かりませんけれども ね、まずは今週末、来週までは大丈夫でございますのでね、で今週の金曜日、明日からまたちょっと冷え込むというようなところもあります。で来週末に向けてということで、もう来週はちょっとお花見、スケジュールがこうググッとこう入ってくる可能性が高まってまいりますね。そんな春、本当に嬉しいわけなんですけれども、もう皆さんがこうやっぱり心配しているのは消費税増税でございますよね。もういろんなこう話題、大丈夫かな、いやもう昨日もなんかデパートとかにね、買いだめに行く奥様方のニュースとかも出ておりましたけれども、なんとなんと以前の消費税が 3% から 5% に上がった時も料金を据え置き、また今回も料金を据え置くというお話があってですね、西日本新聞に載ってるんですけれども、4月の消費税増税を前に飲食店でも飲料店でも料金見直しが進む中、福岡県の大牟田市にあります焼き鳥店、1本10円の焼き鳥を守り抜くと決意した老舗があるそうです。三池炭鉱で栄えた福岡県大牟田市、炭鉱マンに愛されてきたお店元禄さん、料金を据え置き、これを決めた裏には1950年創業以来先代から伝わってきた労働者のためにという思いがあったということです。すごいですね、10円ですよ焼き鳥、10円でそんなね、10円焼き鳥、皮と砂ずりの2種類を10円で提供してらっしゃるということなんですけどね、焼き鳥だけじゃ儲けないけども、その分お酒が進めば大丈夫ですと店主の庄司さん。とはいえ瓶ビール490円、手羽先90円、湯豆腐100円、他のメニューも非常にお安いということで、お一人様の単価として1000円から2000円で楽しめるということなんですね。週 2,3 回通う男性客のお話、月十数万円の年金暮らしですから、懐に優しい元禄さんは庶民の味方です、大将の心意気に乾杯だよというふうに話してらっしゃいます。いやーすごいですね、 10円ですよ。ね、17歳から仕事を手伝ってきたというですね、ご主人なんですけれども、お父様、亡きお父様はですね、大企業、大手企業の労組委員長でしたが、職場を追われ大牟田で店を始めました。当時焼き鳥は1本5円でしたが、85年から10円に値上げ、89年の消費税増税後も値段を据え置き、いつも山の男たち、炭鉱帰りの男性の職員たちで溢れていたということです。労働者が安心して飲める酒場、これが父ちゃんの遺言、意思だったということで、愛される10円焼き鳥を守りたいというふうに話していらっしゃいます。素晴らしい。もう先に宣言するっていうのはものすごくリスクあると思うんですけどね、消費者からするとこんなに嬉しい、もうほっとすることはないんですけれども、ぜひね、その方針が曲げずに折れずにいけるように、なんとか皆さんでね、盛り上げていけたらいいなと思いますけどもね。続いてもう一つ、こちらの話題も、おー、なるほど、視点を変えるとそうなんだという方のお話です。こちらは久留米市のですね、お酒の販売店、泉屋酒販さん、のお話なんですけども、日本酒が消費税増税を乗り切る切り札になりますよというふうな売り込み方をされているそうです。と言いますのも、飲食店、飲料店にとってはビールより日本酒の方が利益率が高い、今こそ地酒をお酒のメニューの中心に据えませんかというふうにお話しなさっているそうです。生ビール中ジョッキの仕入れの原価がおよそ180円なんだそうです。それに比べて地酒のシゲマス、こちらはグラス1杯93円とお値段的にはほぼ半分で済みますよと。純米吟醸などの高級酒でも150円程度、このため品揃えに日本酒を加えればお店も増税分をお値段に価格転嫁しなくてもやっていきやすくなり、お客様もいろんな味が楽しめるようになるのではという提案をされているそうです。なるほどね。お酒の種類の重きを置く部分を変えるということで、それによって利益率が上がって、価格に転嫁せずに済みますよというご提案なんだそうです。提案はお酒の出し方にも及びます。日本酒と言いますと、マスの上にグラスを置きお酒をあふれさせるのが一般的な注ぎ方、しかしこれ女性には不評なんだそうです。ワイングラスやシャンパングラスで提供し、おしゃれ感を演出することも進めてらっしゃいます。新酒のほか、品質の上がる秋上がり、冷やおろしなど豊富な品揃えも大事ですというふうにアドバイスされているそうです。日本酒の消費量は上向いており、サービス向上を図れば地酒ブーム再来も夢ではないということで、消費税 8% というピンチをチャンスに変えようと奔走してらっしゃるということです。目の付けどころですよね。もう本当に悲観していても仕方ありませんので、これを正気に結びつける方法きっとあるんじゃないかという考え方でございます。日本酒の話題はですね、昨日も私ピンチヒッターで担当させていただきました番組内で、日本酒バーをなさってらっしゃる方のゲストをお迎えしてね、その方は日本酒の利き酒師の資格も持ってらっしゃったんですが、まあね、おしゃれにワイン的なアプローチでお客様におすすめしているというふうに話してたんですよね。ここでもつながりました。なるほど、今そういうのがね、流れとしてあるんだなと。なるほど、今ね、日本酒でもこう発泡する日本酒とかもあったりするそうですので、さまざまな、商機がここにありそうですということで、この時間のカッツキャストは地域の話題をお届けしました。時刻は7時56分です。続いてお送りするのはこちら、ザ・ウォンテッド・ライトニング。時刻は8時15分です。コミテンスタジオから生放送、グッドモーニング天神、お相手の中島和明です。さあ、続いてはビジネスの話題をお届けしましょう。こちら Facebook ページのみんなの人事部さんの記事の中からですね、面白いのがありましたのでピックアップです。ビジネスの勉強会を主催するときに参加者を盛り上げるテクニック5つというですね、ビジネスの勉強会、 そうですね、私もたまにイベントなんかをやるんですけどね、コミュニケーション、対話を、みんなで、円滑にするにはどうすればいいかなんていうので、カタルタを使ったりね、やったり、また今朝活で展開しているものをですね、スピンオフのイベントをやったりとかやったりもしてるんですけれども、まあそういうビジネスのスキルアップなんかをこう目指してやりたいねなんていうことを思ってやっているんですが、そういうビジネスの勉強会を主催するときに参加者を盛り上げるテクニック、ちょっと気になりますのでちょっと紹介してみましょう。まず最初に、勉強会の目的をスキルアップにしない。おっと、いきなりスキルアップって言っちゃいましたからね、こちらスキルアップにしないことですね。考えてみれば当たり前ですが、スキルアップには時間がかかります。おっしゃる通り、スキルは語学と同じです。例えば英語の勉強会を1回やったからといって英語が喋れるようにはなりません。スキルアップには反復練習が必要であり、実際に使ってみないと血となり肉となることはありませんということなので、スキルアップというよりも2番目に大事なこと、すぐに応用可能な目的を設定する、すぐに応用可能な目的を設定するというふうになっています。なるほど、刺激をもらってモチベーションを高めるということに重きを置くということですね。もう一つはすぐに役立つ情報を共有する。この2点をスキルアップではなく、モチベーションを高める、すぐに役立つ情報、こういったところがキーワードになりますよということです。例えば最新の技術に関する知識や著名人の知見などで好奇心を満たす、こういった方法があります。もしくはすぐに役立つ知識、こちらもテーマとして良いというふうに感じます。効率の良い勉強法を知る、トラブルの対処事例を知る、成功事例を知るなどはすぐに応用が可能なため参加者の満足度が上がりますとなっています。まあ、勉強会に対する批判として、知識を得ただけで実行しないから意味がないという方もいらっしゃいますが、ここはどちらかというと、知るということだけでモチベーションが上がりますよねと、それだけで参加する意味があるのではないかというふうに切り返しています。続いて参加者、こちらはですね、志のある方々でやり始めるのがベターでしょうと、有志でスタートというところがポイントになっています。どうしてもこう上の目的、まあスキルアップとかですね、さまざま目標を設定する際には強制をするとなかなかモチベーションも上がりませんので、いいねそれと言ってくれる有志だけで、少ない人数でも結構ですので、そこからスタートしましょうということです。参加したいという人でとりあえずやってしまう、本当に面白いものであれば長く続けることができるでしょうというふうになっています。また企業内でやるときも、公認でやるというのはあまりお勧めできませんと。公認になると評価に響くのでは、残業代がつくのかとか、業務時間中にやっていいのかとかですね、いろいろ解決しづらい問題も出てきます。有志が勝手にやってるねっていう程度の空気感、ね、こういった感じでやった方がいいんじゃないかというふうになっています。4番目、参加者のレベルはできるだけ揃える。これ面白いですね。何かまあ語学系もそうですし、ディスカッションなどが入るそんな勉強会の場合は、スキルの高い人と低い人、まあ、そういったところが、まあ、混在している中ではなかなか議論が前に進まなかったりもしますので、できるだけ揃えるということです。逆に全体のおよそ 20% 程度スキルの低い方がいらっしゃるぐらいであれば、それは問題ないと。その代わり 4,5 人程度のグループで、そのスキルの低い人に合わせてといいます、その人に教えてあげるような気持ちで進めていく分であれば、逆に効果は高くなってくるでしょうというふうになっています。このスキルについても気を配るというのが大切ですということですね。そして5番目、こちらもですね、うんうんとうなずける内容です。ビジネスの勉強会を主催するときに気をつけたいとこ、参加者を盛り上げるテクニック5番目、追体験かものづくりの場を用意するとなっています。参加者にとって有用だったと言われるケースが多いのが、追体験をした、ものづくりをしたという言葉だったそうです。追体験、 体験を使った勉強会、いわゆるケーススタディということですね。プロジェクトの事例を取り上げて、さまざまなポイントで、さて次はどういうふうにするのがベストでしょう、ベターでしょう、なんていうふうにですね、選択肢を委ねて、それによって時系列で勉強を進めていくということです。何をしたでしょう、ね、クイズにもなるので、まあ、盛り上がるというところもありますし、実際のプロジェクトや仕事を時系列に体験するということで、記憶にも残りやすい進め方です。後者のケースの進め方は、グループ単位に課題を与えて、このものづくりをするという方ですね。ものづくりをするという方はですね、グループ単位に課題を与えて時間内に何かを作る、アウトプットをして作成してもらう、例えばツールだったり企画書だったりマニュアルだったりということです。発表してもらうその内容が、例えばもう業務に直結するような内容もあるかもしれませんので、その後知識として共有していくことも非常に有用ですとなっています。まあ、こんな風にですね、参加者のレベルを合わせるですとか、追体験ものづくり、この辺にも気を配るとまずいいかなと思います。でスキルアップを目指さないとね、これだけでもかなりグッと今、あ、なるほどねと思われた方多いんじゃないでしょうか。私も次回の勉強会に使ってみたいと思います。ということで、カッツキャスト、この時間はビジネスの話題をお届けしました。時刻は8時22分です。続いてのナンバーはこちらいきましょう。ジェームス・モリソン、 I won't let you go。